改めておはようございます。
おはようございます。
ヨハネの福音書をずっと、お話ししてきましたが、いよいよ来週から12月クリスマスとなりますので、細かくヨハネの福音書のメッセージをしてきたのは今日で一つの区切りとなりますけれども、なかなか6章も全部お話しするのはなかなか難しいところでしたが、今日は大切なところを共に聞いて神様の御言葉を聞きたいと思います。でイエス様が5000人の人々にパンを与えるという奇跡を行われました。それが6章から書いているところですけれども、それに始まって人々とイエス様とのいろいろなやり取りがあるわけですけれども、先週はそのパンの奇跡を見てご自分のところへやってきた人々、そんな人々に対してイエス様は、亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、それが人の子が与える食べ物ですと、そのようにお答えになったわけです。ここから始まってイエス様と人々の会話、そして41節からはユダヤ人、ユダヤ人といってもユダヤ人の指導者たちとの対話が続いていきますが、それがおそらく、カペナウムの街道で行われたものと考えられます。さて人々はそのイエス様のお言葉に対して、逆に質問をしてきました。それが6章の28節の言葉です。すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかと尋ねてきました。この質問は聖書の中によく読んでいる方は思い当たる質問があるのではないかと思います。一つは金持ちの役人がイエス様にした質問です。マタイの19章16節にありますけれども、こんな質問をしています。すると一人の人がイエスのもとに来て言った、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。これは金持ちの青年がイエス様にした質問です。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。そして場面は全然違いますけれども、ペンテコステの日に人々が使徒たちにした質問にも似ています。それは使徒の働きの2章の37節ですけれども、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、何をしたらよいでしょうかと尋ねてきました。こういった若い青年、金持ちの青年がイエス様にした質問、あるいはあのペンテコステの日に人々が弟子たちにした質問に似ていますが、ここでの人々の質問、イエス様に対して何を期待していたのかということが、この後読んでいくと分かるわけですけれども、残念ながらイエス様が願っていたことと人々の質問には、相変わらずズレが、ギャップがあるということが分かります。イエス様に質問した人たちは、私たちに神がどんな、するべきことを求めているのか、そして私たちはそれをどうやったらできるのかということを尋ねているわけです。つまり彼らが考えていたのは、言ってみれば律法の行いについてです。ガラテヤ書の2章16節にもありますが、どの律法の行い、どの戒めを行えば良いのでしょうか。神の技とはそういった目に見える律法の行いと この人たちは考えていたようです。しかしイエス様はそのようには考えておられませんでした。それは神の働きを自分たちが信じる、受け入れるということをイエス様は願って語っておられたわけですけれども、残念ながらここで人々は誤解してしまっていたわけです。それは先ほどの若い役人、マタイの福音書に書いている若い金持ちの役人の質問にも似ています。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。しかし聖書は永遠の命は良い行いによって獲得できるものではないということを教えています。それは完全に神様からの賜物です。プレゼントです。そして信仰こそがただ一つその神からの賜物を受けるために必要なことだということを聖書は言っているわけです。実際イエス様はそのようにお答えになったわけです。神を使わせたものをあなた方が信じること、それが神の業です。主イエス様を信じることが私たちを永遠の命へ導くためにどうしても必要な神様の求めている技なんだということですね。まあ、残念ながらイエス様の周りにいた人たちはどうしてもそのことが理解できませんでした。何かをしなければいけない、それは当然神様の律法を行うことだろう、そういう考えから人々は抜け切ることができなかったわけです。しかしイエス様は、イエス様、あなた方の目の前にいるイエス様を信じることがあなた方に必要な神の業なのですとイエス様は言われたわけです。まあ、残念ながらこのイエス様のお言葉に対する人々の対応は残念なものでした。じゃあ何と人々は答えたでしょうか。30節ですね。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。まあ、人々は別の印、奇跡を求めたということです。つい少し前ですね、昨日、おそらく昨日かだと思い、せいぜい数日前に起こった出来事、5000人や2万人以上の人々にイエス様がパンと魚を分け与えたというあの奇跡をさらに上回る奇跡を私たちに見せてくださいますかと彼らは尋ねてきたわけです。そして彼らはかつて荒野で神様がモーセを通してマナを与えたあの奇跡のことを言うわけですね。31節、私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました、彼らは彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。まあ人々はここで旧約聖書に書いてるでしょうと言ってますけれども、まあ、旧約聖書はもういろんな箇所に、このマナの出来事が出てきますので、まあ、今日は2つだけ紹介しますが、詩編の78編の23節から24節にもあります。しかし神は上の雲に命じて天の塔を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。でもう一箇所はネヘミヤの9章15節ですが、彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には岩から水を出し、こうして彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくように彼らに命じられました。彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、聖書にこう書いてあります。ならば同じようにあなたはさらに私たちのために不思議なことを、力あることをしてくださいますかとイエス様に彼らは言ってきたわけです。まあ、言ってみればイエス様に対するこれは ある意味疑いであり挑戦と言っていいのではないでしょうか。あなたは本当にメシアなのか、あのモーセよりも優れた預言者なのか。そうであるならば他の印によって証明してください。そうすれば私たちはあなたを信じましょう。まあ言ってみればこういうことを言っているということですね。まあ当時のユダヤ人たちはもちろんメシア救い主という方を期待していましたけれども、まさに人々の救い主に対する期待はこういったこと、つまり新たに天からのマナを与えてくださるということ、マナを与えて自分たちを豊かに養ってくれるお方、それこそがメシアであり、そして新しいユダヤ人の国を立て上げるお方である。まあ、そんな期待を人々は持っていたようです。そしてちょうどイエス様が行われた5000人の給食の奇跡は人々に大いに期待を持たせることになったわけです。もちろん人々はその時驚きました。なんということだ、この方こそメシアに違いない、こんなすごい5000人とも2万人という人々に食べ物や魚を与えることができるお方、この方こそメシアに違いない。まあ、そうやって人々はイエス様に対して大いに期待したわけですけれども、まあ、その後イエス様は人々が願っているようには行動されないわけです。人々の前から姿を消したかと思うと、もう一度現れたかと思うと、今度はよくわからないことを言う、理解ができないことを語る、永遠の命に至る食べ物、なんだそれは、そんなことはどうでもいい、問題はあなたが本当にメシアなのかどうかではないか、それを示してくれ。まあ人々はイエス様に対してそのように語っていると思うんですね。まあ彼らのそう見ていきますと、人々の態度あまりにも自己中心で傲慢に思います。言ってみればそれはあの荒野でイエス様に挑戦してきた悪魔の態度のようです。あなたがもしこれこれのことをするならばメシアとして信じてあげよう。しかし私たちはしばしばそんな態度をイエス様にとっていないでしょうか。もし私のこの願いを叶えてくださるならあなたを信じましょう、あなたを主として認めましょう。まあ信仰を持ってからは露骨にそんなことを私たちは口にしませんけれども、でも時に私たちの信仰がそのような姿勢になっていないでしょうか。本当にまあ悪魔は人間の気持ちがよく分かってるんだろうと思います。ですからあのイエス様に対する誘惑は、まさに私たちに対する誘惑でもあるわけです。悪魔もですね、イエス様にあなたがさらに不思議なことをしたら、この石をパンに変えたらきっとみんな信じますよ、なぜそうしないんですかと、まあ、悪魔は挑戦をしてきたわけです。どうもこの時人々はイエス様のことをまだモーセより劣る預言者と考えていたようです。まあここでの人々の言い方はそんな風に読めるんですね。モーセはイスラエルの民全体を40年にわたって養ったじゃありませんか、でもあなたはたった1回だけ、まあ、5000人とか1万人こんな人々にパンを与えるの確かにすごいことですよ、でもあなたがメシアと呼ばれるならにはまだ足りないんじゃないですか、きっとそういう言い方ですね。モーセはもう40年もあのイスラエルの民全体を養ったんですよ、それに比べるあなたのしたことはまだ大したことじゃない、さらに何を私たちに見せてくれるんですか、そんなことをイエス様に、まあ、彼らは言ったわけです。確かに人々はイエス様に期待はしていました。ですからあなたが本当にメシアならモーセよりも勝る預言者ならもう一度あの奇跡を見せてください、いやもっとすごいことを見せてくださいとイエス様に迫ってきたわけです。さて、次の点ですが、それに対してイエス様ははっきりとお答えになりました。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、 しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。誠に誠にというのはアーメンアーメンという言葉です。イエス様は大切な真理を語るときだけアーメンアーメンと言われます。あるいは非常にはっきりと物事を言うときにこのように言われます。それぐらいイエス様はここで人々の間違った考え方を正す必要があるとお考えになったのではないかと思います。人々はもちろんイエス様が誰かということについて、イエス様がどなたであるかということについて間違っていました。理解していませんでした。でもそれだけでなく、モーセに対しても間違っていたんですね。確かにモーセは偉大な預言者です。イスラエルの人々をエジプトから救い出すために用いられた偉大な預言者です。そして実際彼は40年もの間人々を導きました。しかし人々の誤解していたのは、荒野で40年間マナを与えたのはモーセではないということです。モーセが与えたのではありません。神様が、誠の神様が荒野でイスラエルの民にマナ、つまり天からのパンを与えになったのです。モーセは神様によって用いられた人に過ぎないということをあなた方は知らないのですかと、イエス様はここでおっしゃるわけです。で、実際モーセもそのことをもちろん分かっていました。先週もお話しましたが、申命記の8章の2節から3節では、天からのパン、マナが大事なのではなく、マナを与えてくださるお方、つまりマナを与えてくださる神の御言葉によって生きることが大切なのだということをモーセは語っています。そのためにこそ神様はマナを与えてくださったのだとモーセ自身が語っているわけです。さらに人々のですね、どんな印を行われますか、何をしてくださいますかという質問に対してこうお答えになりました。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。ここで言ってるのはもちろんモーセの時代のことではありません。今現実に起こっていることとしてイエス様は語っています。神のパンは天から今下ってきている、そして世に命を与える、今与えるとイエス様は言われるわけです。あなた方はかつて神がモーセを通してマナをお与えになったと言っていますけれども、誠の神様、父なる神様は今あなた方に天からの誠のパンを与えてくださっているのですとイエス様は言われたんですね。もちろんこの天からの誠のパンとは、ただ体のお腹が空いたという上渇き、それを満たすものではありません。同じ天からのパンであってもマナは確かにお腹の空腹を満たすものに過ぎませんでした。しかし今神様が与えてくださる天からのパンはそうではありません。イエス様は言われます。世に命を与えるものなのですと、イエス様は言われるわけです。神のパンとは天からの誠のパンと同じ意味で言われていますけれども、誠のパンはマナでもなく、そして2、3日前にイエス様が人々に与えた食べ物としてのパンでもなく、天から下って世に命を与えるもの、つまりイエス・キリストご自身のことなんだということをここではっきりと言われているわけです。天から下ってきて世に命を与えるパンとは、父なる神様が御子イエス様、救い主イエス様を世に与えてくださったということ、そのことをイエス様は言われているわけです。荒野でイスラエルの人々が天からのパンマナによって養われた経験、もちろんそれは大切な経験です。しかしそれは天から与えられる誠のパン、 誠の命を与えるパンを指し示すものであった、まあ、先取りする方であったということがここで明らかにされているわけです。イエス様はここでご自分をそういう意味では旧約聖書の時代のマナに自分をなぞらえつつも、誠のパン、マナとは体を養うのではなく私たちの霊的な、そして魂の渇きを満たすもの、そして永遠の命、救いへと導くものなのだと、はっきりここでご自分を示しておられるわけです。そして世に与えるというのも大事ですね。イスラエルのためにだけ与えられたのではありません。すべての人に命を与えるために私は世に下ってきた、私が天からの誠のパンなのですとここで宣言されたわけです。この宣言によってイエス様は食物して食べ物としてのパン、マナの話からご自分の体のパン、つまりご自分が世に救いを与えるものとして来られたということに、まあ、話を話題を変えていっておられるということに、まあ、気づかされます。さて、3番目の点ですけれども、さらに人々はじゃあそのイエス様のお言葉に何と答えたでしょうか。人々はこのように願いました。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。この言葉もですね、ヨハネの福音書をここまで読んでくるとあっと思うかもしれません。4章15節のサマリアの女の言葉です。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくても良いようにその水をください。まあ、この時はイエス様がこの女性に生ける命の水をあなたにあげるでしょう、与えるでしょうと言われたことに対して、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくても良いようにその水を私にくださいと求めたわけですけれども、ここで人々は主よ、そのパンをいつも私たちにお与えくださいと、願っています。しかしここでまだ人々はイエス様のお話の本当の意味に気づいてないように思います。すでにイエス様は食べ物としてのパンについてではなく世に命を与えるご自分について語っておられる、もうお話が変わっているんですね。でも人々はそれについて言っていないようです。サマリアの女性も最初誤解していました。それと同じようにこの時の人々も誤解しているようです。いまだにイエス様が誰であるかということが分かりません、理解していません。で、誠のパンと言われてもそれが何のことかさっぱり分からない。人々の思いは相変わらず食べ物としてのパンのそのことに関心があったわけです。人々が、ね、願っていたのはパン、食べるパン、それも常に与えられ続けるパン、まあ、それはそれで神様に対しても神様しか与えることのできないすごいことですけれども、彼らの思いはまだこの食べるパンにしかなかったということです。それに対してイエス様が言われた言葉、それが35節です。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私が命のパンですと宣言されました。この宣言はヨハネの福音書に出てくるイエス様が私が何々ですと宣言された7つの宣言の第1番目です。じゃあ他にどんなのがあるかと言いますと、私は世の光です、8章12節ですね。私は門です、10章7節私は良い牧者です、10章11節よみがえりです、命です、11章25節そして、ごめんなさい、その前に、そうですね、まあ、よみがえり11章25節そして道、私が道です、 真理です、命です、14章6節、そして15章1節で私がブドウの木です、まあ、この7つ言われた私が何々ですと宣言された言葉の第1番目ですけれども、ここにも6章20節と同じように、実は私はあるというご自分が神であることの証言が、まあ、隠されているという言い方はおかしいんですけれども、多くの人がここにイエス様がご自分が神であるということを宣言されていると理解しています。まあ、このように言えるでしょうか、私こそ神であり命のパンなのです、私こそ神であり命のパンなのですとイエス様はここで言われたということです。これだけはっきりイエス様が証言されたのに人々の誤解は解けません。天からの誠のパン、神のパンとは一体何だろうか、食べても食べてもなくならない、永遠にお腹をいっぱいにしてくれるパンなんだろうか、まあ、そこまで人々が考えたかは分かりませんが、読書全体を読む限り人々の理解はどうもこの食べるパンから離れることはなかったようです。イエス様が命のパンであるとはどういうことでしょうか。まあ、2つの意味があると思うんですね。それはイエス様自身が生けるパンである、生きているお方、生きているパンである。そしてもう一つは命を与えるパンである、まあ、そのどちらにも理解できると思うんですね。イエス様は天から世に下ってきた人々の中に生きておられる神です。生きているパンであるお方、そしてそのお方が私たちに命を与えるお方である。しかしそのためには必要なことがあるとイエス様はここでおっしゃいます。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと言われます。より後の53節でイエス様はよりはっきりこのように言われています。人のこの肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。このように後でははっきり言われています。もちろんこれはイエス様を信じる、信じて受け入れるということを意味していますけれども、ただ信じるのではなく、私の罪のために十字架に疲れ裂かれたイエス様のそのお体を信じ受け入れるということ、私たちの罪のために流された血潮が私のためであると、それを信じて受け入れること、それをイエス様は私の肉を食べ私の血を飲む者はとおっしゃるわけです。まあ、ここではあえてイエス様は肉やパンを食べることを私のもとに来る者、私を信じる者と言われて、そのものは決して飢えることはなく乾くことはないと言われますけれども、よりはっきりとは私の肉を食べ私の血を飲む者はとイエス様はおっしゃるわけです。まあ、もちろんこれは、後には聖餐式の、まあ、意味を表しているということにもなるわけですけれども、そのことをイエス様はここではっきり語られました。天からのパンマナは確かに40年の長い間イスラエルの民を養い続けました。しかしマナは毎日毎日与えられるものです。食べても食べてもお腹が空くものでした。しかしそのマナを与えた神様ご自身が天からの誠のパンとして世に来てくださった、そのイエス様、天からの誠のパンであるお方を信じるなら、つまりイエス様を食べるなら、もう二度と飢えることはない、乾くことはないと、そのようにイエス様はここで宣言されているわけです。あなた方が最も偉大な奇跡と言っているあの40年間マナを与えられたという奇跡、あれも確かに素晴らしい奇跡です。神様があなた方の先祖40年もの長い間で養い続けてくださいました。しかし今や そのマナを与えた神であるこの私が世に来て、あなた方に私を誠のパンとして与えるのです。ですからそのパンを食べる者は決して、一度はそのパンを食べるならば決して飢えることはない、乾くことはないのです。つまり永遠の命への与えられるのですとイエス様はここで宣言されているわけです。まあ、残念ながらこの時人々はこのイエス様の言葉、まあ、確かにあまりにも深い言葉と言えるかもしれません。どうもこの言葉はカペナウムの街道で語られた言葉のようですけれども、多くの人々がそれを理解せず、そしてつまずいてしまったとさえ書かれています。今朝改めて私たちはこのイエス様の言葉を心に留めたいと思います。私たちはイエス様によって何を満たされているでしょうか。信仰生活の中で何か満たされないものがあると感じるとしたら、一体何が満たされていないのでしょうか。イエス様は私たちの魂、霊を満たすことができるお方です。イエス様を信じる者は決して飢えることがない、乾くことがないと約束されました。それなのになお私たちが乾いているとしたらどういうことなのだろうか。私たちは時にはこの時の人々のようにいつの間にかイエス様に食べ物としてのパンを求めていないだろうかと考えさせられます。まあなんか抽象的な言い方かもしれませんが、もちろんイエス様に仕事の必要糧を求めてはいけないということではありません。しかしいつの間にか私たちが食べ物としてのパンを求めているとしたら、本当は私たちは満たされているのに、満たされていることに目を留めることを忘れ、体の上かわき心の上かわきにばかり目を留めてしまうとすれば、まあ、確かに私たちの体は上かわきます、心が時に乾きます。そうすると私たちはあたかももう私たちの魂と霊が満たされてないかのような錯覚をすることはないでしょうか。そうではありません。イエス様の約束は、私に来るものは決して飢えることがなく乾くことがない、これがイエス様の約束です。改めて私たちはイエス様の約束を信じていきたいと思います。そして信仰生活の中で本当にこの命のパンである方を味わい知るものとなっていきたいと思います。お祈りしましょう。